クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
何年目かで開かれた、それは本当に久しぶりの奇談クラブでした。会長の吉井明子城は美しい婦人になりましたが、限りなくロマンスを追う情熱は少しも昔の吉井明子城に変わりはなく、幹事の今八郎に命じて会社の会議室に昔の会員たちを集めたのです。奇談クラブの席上、その晩の話して天野久左衛門はこんな調子で始めました。
これは実に今日の常識や道徳から見れば不可思議極まる事件だが、芸術至上主義に対する一つの反逆でもあると思います。筋には何の誇張もなく、全く切れば血の出るような本当の話ですが、この話の中から興味以上のものを汲み取ってくだされば、私の満足はこの上もありません。
奇談クラブ、左京の恋、野村鼓動。徳川の末期、300大名が武変者や兵法者を競って抱えたは昔のことで、その頃は笛の名手、踊りの達人が大手を振って殿の恩寵を受けておりました。浮世絵師の国主大名石川日向守も世の流行に漏れず3人の愛心を持っておりました。その一人は織物の名人で六号左京と言います。
六号左京はおるか。
はっ、これに控えております。
木曽から檜の良材が手に入った。その方一世一代の腕を振るって刀身の美人を彫ってみぬか。
はっ、ありがたき幸せ。私も長い間それは考えておりました。
いささか俗でも極彩色で歌舞伎模様の恋に取り詰めた女がよいな。さよう、八百屋お七はどうだ。
それではつきましては、腰元の中から手本になる方を一人拝借いたしとうございますが。
ほう、もっともなことだ。絵と違って彫り物は等身大となると手本が入りようであろう。頼り、小波、梅野のうち、その方、望みの一人を貸し使わす。
はっ、ありがたき幸せ。
ごめん、遊ばせ。
あ、いや、ご苦労でござるな。
静かに訪れたのは、しばらく拝借することになったモデル、三人次女の一人、一番年笠で、一番美しいと言われた頼りでした。彼女が来るや、木は早速荒削りされて仕事場に立てられました。幾度も幾度も図取りをしてポーズを直させた上、のみを取っていきなりヒノキの良材に刻んでいきました。
こんなはずではなかったが、これほど端正で美しいのに何かが足りん。
そんなことを言いながらも、左京ののみは一日一日と彫像の形を整えていきます。出来上がったのはもう桜の散る頃。
左京、出来上がったそうだな。さぞ見事なものであろう。ともかくその方の策を見よう。ほうほう、ほん、左京、これは何だ。ただの人形ではないか。恋の炎に800野鳥を火の海にしたお七は、 こんなただの女ではあるまい。もう一度やり直せ。
は
っ。くしゃ。くしゃ。やくそ。くしゃ。なんということだ。酒だ。酒だ。早く酒を持ってこい。
六号様、どうなさいました？
おう、頼りとのか。まことに散々であったよ。あれほどの盆作とは、のみを取ったこの私も、日の光で見るまでは気がつかなかった。
あの、私のせいで。
いや、誰のせいでもない。この私の腕の鈍さのせいだ。しょうがない、仕事はやり直しだ。前祝いに一献参ろうか。頼りだの。
あの、お酌いたしましょう。
お、それはありがたい。拙者の技のまずさでとんだ恥をかかせた。いや、頼り殿の美しさは火の打ちどころはない。もう少し明かりのそばへ。こう、近く寄られるがよい。
酒が回ると六号左京の舌も態度も無遠慮になって、つっと伸びた手がいつの間にやら頼りの手首をつかんでいたのです。
あれ、
頼り殿。
三月近く、あの妖艶極まる扮装をしたお七の姿を見慣れてきた左京ですが、今晩の頼りは悩ましく輝き、そして滴るような魅惑的な姿。女は全く違った反面を見せたのです。
そうか、恋だ。頼り殿、もっとこっちへ寄るがよい。ああ、御殿へは夜行を始めるといえばそれで済む。
あ、左京様、何をなさるのです。あ、いけませぬ。あ、
それからの仕事は奇跡的に進捗しました。モデル台の上に立った頼りは、もはや以前の美しい泥人形の小娘ではなく、左京の操る恋の技巧に踊らされて燃え盛る青春の象徴であり、申し分のない八百屋お七的な劇場の女性だったのです。出来上がった作品は早速石川日向守の御前に運ばれました。
ふん、これは良い。見事だぞ左京。
数々の下され者、身に余るお褒めの言葉、その上祝い酒まで下されて、左京は上々の守備で帰りましたが。
お帰り遊ばします。上々のご守備でおめでとうございます。
ああ、頼り殿、長い間ご苦労であった。御殿へ帰って休まれるがよい。
それからの左京と頼りの関係は世にも不思議なものでした。一度処女の心に転じた恋の炎は激しく燃え盛りますが、左京の心境は昔の平静に帰って、頼りのことなどはきれいに忘れるほどの不人情ぶりです。一つの芸術の完成のためのささやかな犠牲が頼りだったのでしょう。この冷たさが逆効果を生んで、頼りの情熱を煽るばかり。屋敷中の者が袖引き合うようになった頃のこと。
これ左京、他でもない近頃屋敷中の噂だが、その方頼りと。
とんでもない、さような覚えはもうと。
よいよい、お前の方に覚えがなくとも 頼りは大した執心じゃと申すが。
殿、いちいちさようなことに煩わされては、絵描き、彫り物師などは務まりません。
もうよい、言い訳はたくさんだ。それよりいずれは頼り、小波、梅野の三人にいとまを使わして、良い縁あらば嫁いらせようと思っているところじゃ。差し当たり、その方に頼りをめとらせようと思うが、どうじゃ。
一時の方便で頼りの恋心を煽ったには違いありませんが、まさか一生連れ添う女房として背負い込もうとは。同じ背負い込むなら、町人の娘の寂しい頼りより若くて明るくて愛嬌があって、その上石川日向守一門の末に連なる石川玄馬の娘、小波をもらった方がどんなに良いかわからないのです。
恐れながら、殿は滝沢馬琴の八犬伝をご愛読のようで。
うん、それがどうした。
あの末段に里見公の八人の姫君を八人の剣士に目合わせるところがございます。その手段として、すだれを隔てて縁結びをし、組み合わせは月下標準に任せるというくだりがございますが。
いかにも実際はありそうもない話だが、狂言俗語としては面白いな。
あ、それを学んで縁結びでお決めになってはいかがでございましょう。なお、お屋敷名物の三人腰元を私ども家臣に賜るのはこの上なくありがたいことではございますが、その取り合わせに贔屓があってはなりません。これはやはり運を天に任せ、縁結びで配偶を決めるのが一番公平かと存じますが。
なるほど、それは面白いな。
左京にしてみれば、美しい泥人形の頼りを押し付けられるよりはマシですが、それでも小波を手に入れるためには何とか一工夫巡らさなければなりません。
頼む女中殿、何とか小波殿と引き合えるようにしてくれぬだろうか。あ、もちろんただとは申さぬ。ほれ、先日殿より賜った金子をここに。
そして縁結びの当日、すだれの外に投げ出した赤い紐三本のうち、小波の名札を結んだものを白い糸で小さい目印をつけることを承知させてしまったのです。やがて老女の手ですだれの下から三本の赤い紐が投げ出されました。
では年長の六号左京から。
小波殿、不思議な縁であったな。まずそれを脱ぐがよい。
お前は頼り。
恨めしい、お前様の心、紐に目印まで。これほどまでにして私を踏みつけようとは、恨めしい。左京様！う
わあ！私の話はこれで終わりました。六号左京は花嫁姿の頼りに刺されて死に、頼りはかわいそうにそのまま気が狂ったということです。最後に教訓めかして甚だ失礼ですが、他人の犠牲によって遂げたものは、それは富でも名でも芸術でも憤怒のごときものだと私は信じていることを申し上げたいと思います。
天野久左衛門はぴょこりとお辞儀をして、あっけに取られている聴衆の中に紛れ込みました。
クドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。